こんにちは、森山です。今回はやりたいことが見つからずに迷う時の処方箋というテーマでお届けしていきます。まあ、今回お伝えする内容というのは、今まで私自身がですね、いろんな人にこう関わってきた中で、やりたいことが見つからなくて迷うという状況で悩んでしまう人が非常に多くてですね、この前、こう若い方と何人かの方とお話しすることがあったんですけど、やっぱり自己肯定感が下がってしまっているとか、やりたいことが見つからずに悩むとか、今後就活が不安だとか、そういったご相談も受けたんですよね。で、これって、私自身も10代の頃にすごく感じていたことでもありますし、20代前半でコーチングというものと出会って、ゴール設定の重要性とか、自分がやりたいと思ったことに、しっかりフォーカスして、人生をこう歩んでいくということが大事だなということは実感しているんですけど、ただ、もう令和の時代になって、で、私も30代。で、この若い世代の方だけではなくて、こう、もっと上の世代の方もね、見ていると、例えばこう、退職された後、何していいかわからないとか、あと人生の重大な決断の場面で、例えば結婚するかどうかとか、子供を産むかどうかみたいなところで、自分の人生に向き合うようなところがあったりとか、あと仕事を一定こなされてきた中で転職するのか、このままの仕事を続けるのか迷うとか、先ほどのその子育てをするかどうかという話もそうですけど、自分のキャリアとね、子育てということで迷われるという、いろんなこうご相談を受けてきています。まあその中で私自身が思うのは、やっぱりやりたいと思うことをやるということなんですけど、そのやりたいことが何なのかがわからないということですよね。その中で自分自身が、どのようなね、決断をしていくのかということを今回の お届けする音声の中から、ちょっと気づきとして得ていただけると、今後の選択にお役立ていただけるのではないかなと思いますので、ぜひ最後までチェックしていただければと思います。では早速ちょっとお伝えしていきたいと思うんですけれども、やりたいことがなくて迷う時の処方箋というテーマですので、処方箋、つまりお薬を出すみたいなこうイメージなわけですよね。例えばこう風邪をひいた時に風邪薬を出すとか、お腹が痛い時にそれが腸に原因があるんだったら整腸剤を出すみたいな話ですよね。なので、こうやりたいことが見つからない時の処方箋ということを考えた時に、やりたいことが見つからないという状況がちょっと苦しかったり痛かったりする、もしくは困ったことがあるので、それに対処するということなんですけど、その時に大事なのは、もうちょっと詳しく原因を特定するということです。というのも、風邪をひいた時に風邪薬を出すみたいなことはもちろんそれで効果がある場合もあるんですけど、風邪といっても喉が痛いのか、頭が痛いのか、熱が出ているのかで、全然こう、対処するお薬が違ってきますよね。なので、まず風邪をひいた、じゃあ、どこがどうなのかという、その原因をしっかり突き止めていくというのが大事なんですよね。これはやりたいことがなくて迷うという時もそうで、じゃあなぜやりたいことがなくて迷ってしまうのか、その背景にある原因を今からちょっとだけね、一緒に確認をしていきたいと思います。で、私自身はこう社会福祉士、ソーシャルワーカーとして、福祉実践、ソーシャルワーク実践、またパーソナルコーチとしてコーチングをずっとしてきているわけですけれども、そんな中で感じるのは、やっぱり社会との関わりの中でやりたいことが制限されてきた方が非常に多いということ、そして、周りから否定されてきた、もしくは否定され続けてきた過去があるという方が非常に多いということなんですね。こういった状況で今からやりたいことを何でもいいのでやってくださいと言われると非常に苦しくなってしまうという状況で悩まれる方からの相談が多いということですね。で、ちょっと例を出してみると、例えば子供ですよね。で、この子供をもっとすごく幼い子供を見ていると、何かね、こう目の前に映るものが全てこう新鮮で、知らないものだらけなわけですよね。で、夢中で何かこう遊びに取り組んで、積み木を組み立てて、崩して、ウキャキャとか言いながらこう遊んでいるみたいなところを見ると、それが楽しくて夢中でやっているわけですよね。で、もっと言うとこう積み木がうまく積めなくて悔しくて、うわーって泣いたりもしていると。そういった状況を、こう横で微笑ましく見ていたりはするわけなんですけれども、こう果敢にチャレンジして、大人から見るとそんなんじゃうまく積めないだろうなと思うものも、やってみて、ああっと失敗を繰り返しながら、自分自身でこうやったらうまく詰めるんじゃないかみたいなことを年齢を重ねるにつれてというか大きくなるにつれて学んでいって、でできるようになっていく、そして大人になっていくということですよね。で、もちろんですけれども、この赤ちゃんが子供となって成長して、大人になっていく時の成長のスピードって、もう大人、すでに大人になってから成長するスピードと比べて、ものすごく早いんですよね。 赤ちゃんが0歳から3歳になるまでいろんなものできるようになってますし、3歳から10歳になるまでにまたいろんなものできるようになってますけど、30歳から33歳になるまでにそこまで成長しますかというとそうではないわけですよね。で、大人になるとやっぱり今日と同じ明日と同じ明後日みたいな生活をしてしまいますし、なんか刺激もなく発見もないような毎日を過ごしてしまったりもする。こうやりたいことに取り組むというよりは、なんか失敗を避けて、無難な選択ばかりしてしまったりとか、そういった状況になってしまって、それが当たり前になると当然成長するわけもない。そしてやりたいことをやるという人生より失敗しない人生を歩んでしまうということがあるわけですね。もちろんそういった人生でもいいと思われる方もたくさんおられるかとは思うんですね。ただ、ここまでこの音声講義をご視聴いただいているということは、やりたいことが見つからずに迷うと、それを何とかしたいと思っている方だと思うんですね。なので、その原因を紐解いていったときに、やっぱり、本来私たちは子供のような心でですね、やりたいことに無我夢中で取り組んでいく中で、いろんなものができるようになり、いろんな結果を出していけるはずなんですけれども、どうも、こう当たり前にとらわれてしまって、こう挑戦することより失敗しないことを選んでしまいがちだという中で、今選択肢がたくさんありすぎると自分で自由に選択できないという状況に追い込まれてしまっている。つまりやりたいことが見つからないというふうな形で悩んでしまっているんだというふうなことだと思うんですよね。この背景にあるのは、やっぱり社会との関わりの中で、やりたいことをやると怒られてきたりとか、あんたそんなことやってないで、これやりなさいというふうに強制されてきたとか、もしくはね、その強制されてきたことの中で、できるかできないかというような比較、競争の中で、優劣をつけられてきたと。できないとダメだ。できていることこそ素晴らしいというふうに思い込まされてきた。まあそのような教育を、例えば親であるとか、学校の先生からね、受けてきたということのその可能性があるわけですよね。もし仮にですよ、こういったことが原因、もしくはこういった社会が原因になって、やりたいことが見つからないというような状況になったのであれば、これはね、私自身もこういった形で、10代後半の時に、まあ、高校を退学してしまったりとか、そこから入院生活を余儀なくされたりとか、そういったところまでしんどくなってしまったこともあるので、なので、そういったこうしんどさを、やっぱり、受け入れてあげるというか、自分自身の中でしんどかったですよね、というふうなことを自分に声かけてあげるっていうのはすごい大事やと思うんですよね。そして、そのことに加えて原因がね、特定できた可能性があるというのであれば、適切な対処がしやすいということで、じゃあここからやりたいことを見つけるために何をしていったらいいのかということなんですけれども、これまで受けてきた教育と逆のことをするというのが大事だということですね。例えばですけれども、比較競争ではなく、自分自身でやりたいと思うような自分らしい生き方を選択するということ。そして、できるかどうか基準ではなくて、やりたいかどうか基準で行動するということ。過去の失敗であるとか、過去の実績、経験にとらわれずに、これからやりたいと思うことを選択するということ。そして、意図的に誰かをね、傷つけるような言動をするわけではないのであれば、誰かにどう思われても、他人にどう思われても、全く気にする必要はなく、自分のやりたいことを選択するということ、周りの目を気にせず、自分らしく生きるという選択をするということですよね。まあ、これらは、ある意味当たり前といえば当たり前なんですけれども、それがこれまで制限されてきたのではないでしょうかということですね。なので、もしこれまでの教育の中でこういった当たり前が奪われてきてね、すぐにはなかなかこうね、自分自身のこう考え方を切り替えることができないということもあるでしょうから、ここでそういった方にですね、二つの切り口で今お伝えしたような自分がやりたいことをやるというようなことを実現するような、ね、方法をお伝えできたらと思うので、これから二つ注意深く聞いていただけたらと思うんですけど、その二つのポイントというのは、好奇心の赴くままに行動するということと、問題意識を持って解決に導きたいと思うものに取り組むということですね。まずその好奇心についてなんですけれども、やってみたいと思うことをやるということで、例えばですけど、もう起業してみたいということがあれば起業してみる。もしくは私の身の回りにいる方の例であれば、例えば子ども食堂をやりたいと思って子ども食堂をやると。もしくは街づくりに取り組みたいと思って街づくりをすると。他にも、こうなんか趣味で取り組みたいことに取り組むとか、社会貢献したいという思いを持って取り組むとか、 ビジネスやお金を稼ぐということについてチャレンジするというようなことがあってもいいですよね。こういったやってみたいけど、いや自分になんてという過去からの実績であるとか、こうやらなければならないことがあるからというようなことで制限をして、自分自身のね、やりたいという選択をこう立ってきたというのであれば、やりたいと思うことに舵を切ってみるというのが大事かなというふうに思いますね。そしてもう一つ問題意識なんですけれども、どうにかして解決に導きたいと思っていたけれども、これまでの自分ではやってこなかったことに取り組んでみるということですね。例えばですけれども、幼い頃に例えばいじめを経験してきたとか、もしくは大切な人がいじめで苦しんできたというようなことがあるのであれば、いじめをね、この世界、この日本の教育業界からなくすというようなことに取り組んでもいいかもしれませんよね。もしくは世界に目を向けると、貧困で苦しい思いをしている子どもたちがいるとか、紛争によって住む場所を追われてしまう人がいるというような現実を知ったときに、自分にね、何ができるかということを考えて、少しでも行動に移せるかもしれない。もしくはこう環境問題みたいなものに取り組めるかもしれませんし、そういったこう世界や教育業界みたいなものに目を向けなくてもですね、身近な家族であるとか友人、近隣の人が抱える悩みに自分が何ができるかということを考えて行動してみるというのでもいいですよね。なのでこのように好奇心を持って取り組みたいと思えることや、なんか問題意識があってね、これどうにかならないのかと思って自分自身が行動したいと思えるようなこと、これを過去にとらわれることもなく、比較競争でね、やりたいことを選ぶわけでもなく、周りの人に評価されるためにやるのではなく、やるということですね。これが今回お伝えしたかったやりたいことが見つからずに迷う時の処方箋ということです。まあ、ここまでの内容をもう一度整理して振り返ってみると、やりたいことが見つからずに迷うという時に、やっぱりこう何がね原因になってやりたいことを制限されてしまっているのか、見つからないのかということをやっぱり突き詰めて考えていくということが必要なんじゃないかなということで、今回はこれまで受けてきた教育であるとか、まあ、もっと具体的に言うと比較競争、もしくはやりたいことよりやらなければならないことを強制されてきたということであるとか、もうこうね、常に周りの目を気にして、何をやるかを選択せざるを得ない状況について、言及してきたわけですよね。で、それとは逆の発想、思考で、やりたいことをやると、比較競争でもなく、できるかどうか基準でもなく、過去基準でもなく、他人評価基準でもなく、自分がやりたいかどうか基準でやる。それも好奇心を持って取り組みたいことや問題意識を持ってね、解決に導きたいことなどに取り組んでみるということが大事ですよということをお伝えしてきました。そこで今回の内容は一度聞いてね、ふんふんというだけではなく、ぜひね、やりたいことを実際に見つけて実際に行動してみてね、自分の人生を豊かなものに、もっと豊かなものにというふうな形で、自分自身の幸せと、そして周りの人の幸せも紡ぎ出していただけたらと思うわけなので、ぜひ何度も繰り返しご視聴いただければなと思うことと、もう一つは、こういった情報を得た中でですね、日常の生活を見渡してみるとですね、これやってみたかったなと気づけるようなことに出会えたりとか、新たに接する情報の中でね、これやってみたいと思えることに出会えたりもするかと思うんですね。こんな人の話聞きたいとか、こんな人と行動したいというような出会いもたくさん生まれてくるかと思います。そこで、ぜひそういったものを紙に書いて書き出してみるとか、実際に会いに行ってみる、やってみるということをするとですね、また違った情報が飛び込んでくる。その中で、またやりたいことが見つけ出せてくるということもありますので、ぜひそういった形でやりたいことを更新していただきつつね、自分がどんどんこう生まれ変わっていくようなね、そういった感覚を楽しんでいただけたらなと思うわけですね。こういった感覚で日々過ごしていくと、もう赤ちゃんが大人になっていくような、そういった速度でね、成長とまではいかないかもしれませんけれども、大人になった私たちもですね、しっかりといろんなものを吸収して、いろんなものができるようになる、結果も残せる、そして自分でも想像できなかったようなね、未来をつかみ取ることもできるようになりますよということで、ぜひ今回の内容を一つでも二つでも実践に移していただく中で、やりたいことに満ち溢れて、次々とね、やりたいことが目の前にね、溢れ返っているような充実度が高く幸福度の高い人生を送っていただければと思います。 それでは今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。